聖書をお読みします。今日私たちに与えられているのは新約聖書マタイの福音書9章35節から38節です。新約聖書の17ページになります。司会者がお読みしますのでどうぞお聞きください。マタイの福音書9章35節から38節。それからイエスはすべての町や村をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる患いを癒された。また群衆を見て深く憐れまれた。彼らが羊飼いのいない羊の群れのように弱り果てて倒れていたからである。そこでイエスは弟子たちに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫の主にご自分の収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。以上です。それではこの御言葉から収穫のための働き手と題して矢島先生に神様からのメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。先ほど菅谷芽衣姉妹の献身の証を伺いました。くしくも婚約結婚というタイミングが重なる導きであったのですが、神様が姉妹を召してくださった、これは姉妹個人に与えられた召しであると同時に、教会が宣教のために働き人を送り出すということに招かれたことでもあります。結婚と同時に芽衣姉妹は桜福音キリスト教会に展開され、進学校での学びは桜福音キリスト教会から派遣された進学生としてという位置づけになります。しかしお証しにもありましたように、姉妹がチャペルで洗礼を受け、長年過ごされ育まれ、多くの尊いご奉仕をしてくださったこのチャペルから感謝と祈りを持って姉妹を送り出していきたい、そう願う中で今回のこの証しの機会を持たせていただきました。ぜひ続けてお祈りいただければと思います。教会の暦、教会歴ではもうすでに2月の18日よりレントと言われる受難節、それはイエス様の受難を覚え、また悔い改め、イエス様の復活に備えていく、そういう46日間6回の聖日のこの受難節という期間にすでに入っております。その受難節に関するメッセージはまた3月に入りましたらさせていただきますが、この朝は今朝分かちいただいた証のことも覚えつつメッセージをさせていただきます。一言お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、尊いお名前を心から賛美します。御子イエス様の十字架と復活によりを救い、また私たちのこの歩みを一週間共にいて守ってくださり、私たちを導いてきてくださったことを感謝いたします。2月の最後の聖日となっております。三寒四温ともいえる日々の中で、感染症、風邪はまだ流行っている中にあります。霊と心と体の癒しに預かりつつ過ごすことができますようお守りください。世界の争いや抑圧があるただ中に、どうぞ主がお望みくださって私たちの心を変え、どうか平和へと導いてくださいますようお願いをいたします。続けて病、試練の中、困難の中にある方々、入院中の方々、痛みの中にある方々、治療のただ中にある方々がおられます。お一人お一人を顧みて平安を与え、慰めお癒しくださいますようにお願いをいたします。今朝献身の証を分かち合ってくださった芽衣姉妹、私たち教会がこのチャペルが祈りをもっと送り出すことができるように、また姉妹のこれからの学び、また結婚への備えが続けて守られていきますようにお願いいたします。小さきものをお隠しくださって、主ご自身が御言葉によりこの朝も養ってくださいますようお願いいたします。待ち望みつつ、尊い救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。昨年の3月から9月まで断続的にマルコの福音書が読まれてきまして、昨年の8月10日にはイエスによる任命ということで 12名の使徒と呼ばれる弟子が任命されたことが語られたことでありました。それはマルコの福音書3章からのお話でありました。その任命に至るまではイエス様が時が満ち、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと宣言をされたことから始まり、神の国の福音を伝え、病を癒し、悪霊を追い出すという技を、彼が育った地ナザレが含まれるガリラヤという地域で行っていました。その中でイエス様は夜通し祈った後に、ご自身のそばに置いて代理者として使わし、宣教の言葉と悪霊を追い出す力、権威を持たせるために12名の使徒を任命されました。今朝開かれたマタイの福音書でも、その十二使徒が立てられて派遣される記事は、今日読まれたすぐ後の十章にあります。それはイエス様にとっても、働きがまた新たなステージへと移り、広がっていくことでありました。今朝開かれた箇所は、その直前の九章の最後のところです。35節の言葉は、イエス様のこのガリラヤという地域での活動を まとめて、要約して何をされたのかということを語っています。それは、このマタイの福音書では2回目のことでして、1回目はですね、開かなくて結構ですが、4章の23節で、イエスはガリラヤ全域をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、民の中のあらゆる病、あらゆる患いを癒されたと、もう最初にですね、働きのこのまとめの言葉が記され、そしてこの9章の35節で2回目の働きの要約の言葉が記されているのです。5章から9章までのイエス様の教えと働きの結びとなっております。この35節の言葉を見ますと、3つのことが記されていると言えるかと思います。イエス様は、街道で教えとあります。この御国の教えを教えた教師であったわけです。また、福音を伝えた宣教者でもあられました。教師であり、宣教師であり、また、あらゆる病気、あらゆる患いを癒された方。あえて、医師。その手法は本当に神様の方法だったわけですけれども、この患いを癒されたという働きもされました。患いという言葉は、本当に弱く、虚弱、病弱、そういったことを意味する言葉です。その癒しをイエス様はなさったのでした。36節には、群衆の姿と、その姿を見てイエス様がどう思われたのかが記されております。群衆の姿はどうだったのか、羊飼いのない羊の群れのようだったとあります。弱り果ててという言葉がありますが、これは皮を剥がれるという強い意味の言葉です。この弱り果ててという言葉にはいろんな意味が、ニュアンスがありまして、追い詰められて疲れ果てている、もう悩んで途方に暮れて困惑し困窮し、気落ちしていて、どうにもできないような状態、そんな意味もあります。本当に弱った状態だったのです。そして、倒れていたとあります。これは、もう打ちのめされているとか、投げ倒されているといった意味の強い描写です。羊飼いのない状態とありますが、旧約聖書でも、イスラエルと神様の関係を、羊飼いと羊の例えで説明しているところがあります。民数記の27章には、モーセが神様に対して、主の回収を羊飼いのない羊の群れのようにしないでくださいと訴えている記事があります。預言者エゼキエルもイスラエルを羊飼いのない羊のように例えた記事があります。預言者ゼカリアの書、ゼカリア書でも10章には、羊飼いが正しくもう働いていなくてですね、正しい羊飼いがいなくて、 民は苦しんでいるという姿が描かれております。そんな群衆を見てイエス様はどう思われたのでしょうか。深く憐れまれたとあります。深く憐れまれた、かわいそうに思ったのです。感情を高ぶらせて同情をされたのでした。よく言われることがありますが、この憐れみという言葉は非常に強烈な感情、この憐れむという言葉の名詞形は内臓です。内臓がぎゅっとよじれるような、そういう強烈な思い、深い憐れみ、イエス様の憐れみがここにあります。この羊飼いのない羊のような状態、そしてそれをご覧になるイエス様のこの憐れみ、これは私たちとイエス様との関係でもあります。この弱り果てて倒れていた姿はそもそもの罪人の姿であります。そのようなものをイエス様は深く憐れんでご覧になったというのです。実際にイエス様は羊飼いとなってくださったわけです。ご自身でヨハネの福音書で、私は良い牧者です、良い牧者は羊たちのために命を捨てますと語られましたが、本当にその通りに私たちを憐れみ、命を捨ててくださったのでした。37節38節の言葉はこのような思いを抱かれたイエス様の言葉です。そこでイエスは弟子たちに言われた、収穫は多いが働き手が少ない、だから収穫の主にご自分の収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。収穫は多い、非常に弱り果てて倒れている姿なんですけれども、収穫は多いと語られます。借り入れに適している状態だというのです。収穫の木が熟している、そんな状態にイエス様がこの群衆を見て例えられたのでした。彼らが福音、神の国の福音を受け入れる良い準備がなされているというふうに、この弱って困り、この倒れていたその状態を見て思われたのでした。収穫は多い、だけど働き手が少ない。働き手を送ってくださるようにとあります。送ってくださるようにというのは、もう速やかに、速やかに送ってくださる、速やかに投入してくださるようにという意味があります。もう投げ出すようにですね、速やかに投入してくださるように、そのように祈りなさいとイエス様はおっしゃっています。収穫が多いという必要にこう迫られて、速やかに働き手が送られるように祈りなさいとイエス様は語られたのでした。このことから今日教えられることをお分かちしたいと思います。マルコの福音書が開かれた時も、十二使徒がイエス様によって任命されたところから学んだ際に教えられることとして四つのことを挙げました。一つは、イエス様の方法は人を用いるということです。人を用いて神様、イエス様は宣教の働きを、この権威を委ねて進められたということです。そして二つ目は、その用いられた一人一人は皆不完全で普通の人だったということです。それは思い巡らせば、私たちがまた普通の人であり、そのようなイエス様のこの眼差しの中で私たちもいるというふうにも受け取ることができます。皆不完全で普通の人。そして三つ目に、マルコの福音書からお分かちしたのは、共同体を通してなされた技であったということです。一人だけが一子相伝のように人として選ばれたのではなくて、12名の複数の メンバーからなるグループとして、共同体として選ばれ、召され、なされた主の業であったということ。そして、四つ目にお分かちしたのは、私たちも主の弟子として使わされているということでありました。それがマルコの福音書を読んだ時のその十二使徒の任命の時にこの与えられたことでありました。今日この朝教えられることは何でしょうか。一つ目は、三つを分かちしたいと思います。一つ目、イエス様の憐れみと情熱です。飼い主のないもの、すなわち神様との関係において失われているものを救い出したい、救われてほしい、その情熱です。それはある時はこう目に見えるように激しく強く、またある時はそう見えなくても静かに心の内で燃えて与え続けるものであることを思います。菅谷明姉妹の証にこの語られたその宣教への思いを宣教で成してこられたこと、そして今持たれている情熱、それは紛れもなく神様から与えられたものでしょう。私は学生時代ですね、通学の途中に学校の手前の交差点で朝同じゼミナールにいた友達にたまたま出会いました。で、一緒に信号を待ってた時に突然ですね、この人に福音を伝えたいっていう思いがぐわっと湧いてきたことがあったんですね。今伝えなければというふうに思ってですね、信号を待ってる時に突然横を向いて、ねえ、イエス様のことって知ってる、どう思うとか突然話しかけたことがあるんですね。友達はびっくりしてですね、って言ったんですけれども、ちょっと落ち着いて話そうということで、その後まだ時間があったので空き教室でですね、その福音をこういうことなんだと話したことがあります。その時はですね、極めて強い思いが突然与えられたことだったんですが、いつもそういう形だというわけではないのです。そういう激しい思いでなかったとしても、それぞれ大切な人に、また多くの人に救われてほしいという思いは神様から与えられた神の憐れみ、情熱から来ているものであって、神様が与えてくださっているものだということをこの朝覚えたいと思います。二つ目は、祈りから始まるということです。イエス様は祈りなさいと語られたのでした。すぐにもちろんそれぞれが派遣されるんですが、あなたが行けという前に祈りなさいと語られたのでした。宣教は収穫の主に祈り求めるところから始まります。イエス様の働きにおいても、この祈りが次に展開されていった働きの拡大のこの起点となったわけであります。実際に十二使徒を選ぶ前にイエス様は夜通し祈られているのです。多くの手紙を書いた使徒パウロも、例えばコロサイ人への手紙においては、宣教の門が開かれるように祈ってほしいということを要請しています。私たちは宣教のために働き人が送られるように祈るものとさせてください。そう祈りたいと思います。最後、三つ目の点は、これはマルコの福音書でも覚えた四つ目と同じであります。それは、私たちも主の弟子、私たちも働き手として使わされているということです。この働きの召しに応じる人が与えられるように祈りなさいとイエス様は命じておられるわけですけれども、そのために祈るときに、その祈るものを、その祈りのときもそうですし、神様は用いてくださることでしょう。いわゆるフルタイムの伝道者という働きに限らないで、神様の収穫、宣教のための働きというのは無限にあり、その働きに主は私たちをそれぞれの賜物、それぞれの状況に応じて用いてくださるのです。フルタイムの伝道者、いわゆる献身者 と言われているものが起こされることももちろん祈りながら、私たちもそれぞれの導きの中で働き手としてされている、働き手として用いられて主にお仕えしていくことができるように共に祈ってまいりたいと、そう思います。一言お祈りをいたします。天の父なる神様、イエス様の身思いに触れさせていただきました。イエス様が収穫のために働き手を送ってくださるよう祈りなさいと語られた言葉に聞きました。私たちが応答していくことができるように、応答していくにあたっての主の思いを少しでも私たちが深く知るものとさせてくださいますように、この言葉に応答して祈ることができますように、また私たちも主の働き手とされていることを覚えながら、この主を使わされていくそれぞれの場所で主にお仕えし、また良き訪れを伝えていくことができるように、どうかお助けください。お言葉を感謝して主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
しばらく静まりの時を持ちます。心を静めて今語られたメッセージを自分のものとする時にしてください。神様を賛美しましょう。賛美歌459番、主よ終わりまでです。差し支えのない方は一緒に立って賛美をしましょう。